学講座18,892回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は AI による皮膚腫瘍の診断について、筑波大学皮膚科准教授藤沢康弘さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは。筑波大学皮膚科の藤沢と申します。本日は筑波大学で研究を進めております人工知能を使った皮膚腫瘍の診断補助システムについて解説したいと思います。人工知能、いわゆる AI についてのニュースは耳にしない日はないほど、近年発展が目覚ましい分野です。2017年には人間が負けることはないと思われてきた囲碁で、プロ棋士が AI に負けてしまい、権威ある雑誌のネイチャーの表紙を飾るほどの大ニュースとなりました。そもそも AI とは何かという点ですが、一般的にはかなりぼんやりとした概念であり、少し賢いプログラムや機械であれば AI と呼ばれることが多いようです。例えばワープロの日本語変換機能も、使っていくうちに自分の癖に合った変換をするようになります。これも AI と言えるかもしれません。複雑な計算を瞬時に行うことができるのがコンピューターですが、基本的には設計されたプログラム通りに動く機械ですので、設計した範囲を超えた能力を発揮することはありません。普通のプログラムと AI との違いはここにありまして、 AI は普通のプログラムとは違って入力があるたびに学習を行うことで、次に同じ入力があっても以前とは異なる出力をすることができます。これを機械学習と呼び、 AI の革新となる技術です。機械学習には様々な手法があり、その中で最近注目されているのが人間の脳神経回路を模倣したニューラルネットワークという技術です。図がないと説明するのが非常に難しいのですが、人間の神経回路における神経細胞にあたるものをノードと呼び、そのノードにつながっている他の複数のノードからの入力を受けます。入力を計算した結果、域値に達すると他のノードに向かって信号を出力します。この仕組みは人間の脳神経回路と同じで、人間の場合は神経と神経をつなぐ軸索のつながりを調整することで入力に対する応答を変化させていますが、 AI では複数のノードからの入力に対して係数による重み付けを変えることで出力を変化させています。例えばある組織のトップに情報を入れる人が3人いて、あるプロジェクトに関する成功見込みを A という部下は 90%、 B は 5%、 C は 50% と報告したとします。そのプロジェクトが後に成功したとき、そのトップの人間は、その後同じようなプロジェクトがあったときには、成功見込み 90% と報告した A の情報を重用し、見込み 5% と報告した B のことは聞き流すことになります。つまり、入力されてきた情報に対する結果をもとに、次回の判定の際に重み付けをするわけで、これと同じことをニューラルネットワークでは計算上の係数として学習していきます。現代の複雑な AI はこの単純な結びつきを何層にもわたって積み重ねることで、複雑な入力に対応できるようにしています。今回の話題である画像認識分野は、血圧や身長などの最初から数字であるのとは異なり、プログラムが扱えるような数字に変換する必要があります。例えば色合いの情報であったり、辺縁の形であったり、画像にはさまざまな情報があるため、それらの特徴をいかにうまく抽出できるかが画像認識には重要とされてきました。この画像認識技術は応用範囲が非常に広く、企業や大学がこぞって研究を進めています。画像認識技術を競う国際的なコンペティションが毎年行われており、2万2000種類1400万枚の画像を分類する精度を競っています。人間の分類精度は 95% ですが、 AI の性能は2011年までは 70% 程度であり、 毎年 2% ずつ改善していくという状況でした。このペースでいくと、人間と同等の精度が出るまでに10年以上かかると言われてきました。しかし、2012年にディープラーニングという新しい機械学習の技術が導入された結果、その後3年で人間と同等の性能に達しました。このディープラーニング技術が画像分類のブレイクスルーとなりました。実はこのディープラーニングは、これまでの画像認識技術と大きく異なる点があります。これまでは先ほど解説しました通り、画像上のどの特徴を数値化するかや、その数値化した特徴をどのように最終的な判断基準に入れていくかなどの作り込みが非常に難しく、職人芸のような世界でした。しかし、ディープラーニングではこの作り込みは不要です。AI に、AI は画像上のどの特徴が分類に重要かという特徴の選別も勝手に学習していきます。つまり、我々は AI の教師となる画像を AI にとにかく投げ込んでいけば、ディープラーニングで勝手に賢くなっていくということになります。このことから、ディープラーニングは数の暴力とも言われておりまして、精度を上げるにはとにかく多くのデータが必要となります。最近 AI とともによく耳にするビッグデータというキーワードはまさにこのディープラーニングにとって必要不可欠なものであります。皆さんも使われていると思いますが、Google フォトという無料で無限に写真を保存してくれるサービスがあります。なぜ Google がこのようなコストのかかるような太っ腹のことをするのか疑問に思ったことはないでしょうか。実はこのサービスで膨大な画像データを手に入れて AI 研究に使っているのです。このサービスを利用された方はご存知かと思いますが、自分が保存している画像の中から人物を特定してグループ分けを自動的に行ってくれます。子供の写真などで驚くのは、成長するに従って顔形は変わっているのに、かなり正確に分類できていることです。時折、この写真は同一人物ですかというポップアップが出てくることがありますが、これは AI が似てはいるけど、同じ人物かどうか確信が持てないというものを我々ユーザー側に判断させて、それをもとに判定精度を向上させているものと思われます。つまり我々は無意識のうちに Google の画像認識技術の向上に一役買っているのかもしれません。このようにディープラーニングは AI による画像認識の精度を劇的に向上させたわけですが、革新的であったのは、とにかく分類したい画像さえ集めてくれば、比較的簡単に AI 画像分類機が作れてしまうということです。もちろん、事前の画像処理であったり、学習におけるパラメータの調節であったり、全く技術者がいらないわけではありませんが、画像をアップロードすると分類 AI を無料で作れるインターネットサイトもあるくらいですので、素人でも手軽に参入できる分野となりました。医療関係では、放射線画像、眼底写真、病理標本といった分野で AI の研究が進んでいます。皮膚科の分野では、ダーモスコピーと呼ばれる10倍から20倍に拡大した画像が得られる機械を介して撮影された画像を用いて、ほくろとメラノーマを鑑別するシステムの開発が、欧米を中心に研究が盛んに行われており、ディープラーニングが登場する以前からすでに比較的高い分類精度が得られていました。これらの分野で共通しているのは、比較的規格化された画像が得られるという点です。規格化された画像は、その特徴を抽出することが比較的容易であるため、機械学習に適しているとされています。例えば、胸部レントゲン写真に写っている影を、フィルム上で計測すると5センチメートルだったとしたとき、実際の患者さんの胸にある影の大きさが大体我々は想像できます。一方で、我々皮膚科医がスナップ写真のように記録している皮膚の写真は、カメラから被写体までの距離や使用したレンズもバラバラであるため、大きさの目安となるような構造物、例えば目とか指とかが映り込んでいなければ、 写っているものの大きさが実際どれぐらいのものなのか想像することが難しいです。これは非常に大きなハンディでありまして、臨床写真を使った皮膚病を機械学習により分類させるというのは非常にハードルが高いと考えられてきました。しかし我々はこのディープラーニングという新しい技術を使えば、臨床写真による分類も可能なのではないかと考えました。そこでまずは1枚の写真から鑑別ができそうな皮膚腫瘍を分類する AI から研究を始めることにしました。研究を開始した2016年当時、京セラがインターネット上でラベリオという無料の AI 分類システムを提供していたこともあり、京セラと共同研究チームを立ち上げることとなりました。実はこの共同研究開始から間もない2017年初めに、我々とほとんどコンセプトが一緒の論文がネイチャーに掲載されたのを見て正直がっかりしました。しかし見方を変えれば、我々のコンセプトはネイチャークラスの研究なんだということで勇気づけられもしました。まずは筑波大学皮膚科で所蔵していた皮膚病の写真から、良性、悪性を含む14種類の皮膚腫瘍画像を約6000枚を抽出し、そのうち4800枚を AI の機械学習に、残り1200枚を AI の正答率の計算に使用しました。6000枚とは言っても6000症例からの写真ではなく、1症例あたり複数枚の写真が撮られていることもあることから、同じ症例の写真が学習用と正答率計算用に分かれて使用されないように症例ごとに分けています。なお、ネイチャーに掲載された論文では10万枚以上の写真が使われていましたので、我々の研究グループで使用した写真の数がいかに少ないかがお分かりいただけるかと思います。4800枚の写真では、14種類ある皮膚腫瘍の分類 AI を作るのには不十分であるため、写真を15度ずつ傾けながら保存することで24倍に水増しをし、ピンボケや明るさの違いに対応するため、各写真をランダムにぼかしを入れたり、明るさを変化させたりして写真の数や多様性を持たせました。一見インチキのように見えるこの手法は、写真が少ない時には有効な学習前処理として一般的に行われています。この画像を使って Google が開発した Inception V3 というディープラーニングネットワークを学習させて、皮膚腫瘍を分類する AI を開発しました。その結果、悪性腫瘍を悪性腫瘍と判定できた割合を感度、良性腫瘍を良性腫瘍と判定できた割合を得意度と定義したとき、その感度は 95%、得意度は 90% でした。この結果がどの程度のものなのかを分かりやすくするため、皮膚科専門医を集めて AI と同じ写真を分類させて競わせたところ、AI の方が皮膚科専門医より感度が高いという結果になりました。この成果の詳細については、ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・ダーマトロジーという雑誌2019年号に掲載されておりますので、興味のある方はご参照いただければと思います。現在は別の企業と共同研究を行っており、以前より分類できる腫瘍の数を増やして、皮膚腫瘍を分類する AI を開発しています。今後はスマホなどで写真を撮ると簡単に良悪性を鑑別できるようなシステムを作り、最終的には医療機器として認可していただけるようなものを開発できたらなと考えております。ただ、現在の医療機器を規制する法律は、学習により少しずつ性能が向上していくような AI を想定しているとは言い難く、医療機器として承認を受けるための道筋は険しいのではないかと考えております。しかし、当局も積極的にこのような医療機器を承認していきたいという意向であると伺っておりますので、当局とよく相談しながら承認に向けて研究を進めていきたいと思っております。ここまでざっと AI に関する技術的なお話をさせていただきましたが、最後に医療と AI の関わりについて少し考えてみたいと思います。すでに2018年には、米国で眼底写真から糖尿病性網膜症を判定できる AI が承認されており、同年末には、本邦でも内視鏡画像から、腫瘍かどうかを判定できる AI が承認されています。その他の分野、 例えば放射線診断や病理診断の領域でも近いうちに AI が実用される可能性が高いと考えています。ただこのようなお話をすると質問として受けるのが、医者の仕事も AI にとって変わられるのかということです。 AI が専門職である医師を駆逐するのではないかという危惧を抱かれているのではないでしょうか。しかし私はそのようなことが起きるとは全く思っていません。かなり前から実用化されている心電図の自動読み機能ですが、これが使われるようになったら循環器内科の先生が大量に失業したかといえば、そんなことは聞いたことがありません。むしろそのような単純作業から解放されて、もっと重要な仕事に専念できる時間ができたのではないでしょうか。ある限られた領域で見れば、確かに AI が医師を上回るパフォーマンスを出せるでしょう。そして人間とは違って AI は電源さえ入っていれば、何日間もノンストップで働き続けることができます。しかし、ある分野では人間の能力を超えている AI でも、まだ満足に自動車を運転させることさえできていません。先日ニュースにもなりましたが、Uber の自動運転テスト中に道路を渡っていた人間を引き殺してしまうという事故が起きました。この時、AI が最終的に人間であると認識できたのは衝突の直前だったと言われています。このように自動車の運転は一見単純に見えても、自分以外の他者を正確に認識し、どのように動いているか、交通法規を守りながら自分はどう動けばぶつからずに進めることができるかなど、さまざまな情報を瞬時に判断し続けて初めて可能となるものです。医師の仕事はどうでしょうか。放射線画像や病理標本を正確に判断できれば完結するのでしょうか。そう考えれば、AI が医師の仕事を奪うなどということはありえないということは明白です。AI は医師の仕事の手助けをしてくれる頼もしいアシスタントとはなってくれるでしょう。そうなれば、医師はもっと多くの時間を別の大事なことに割けるようになり、今よりもっと高度な、より良い医療が提供できるようになると思っています。これが私が想像する医療における AI の未来です。
今日は AI による皮膚腫瘍の診断について、筑波大学皮膚科准教授藤沢康弘さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。